そっちに2匹行ったわよ。逃がさないで。少女の声に応え、あなたは盾でモンスターの行く先を体を使って塞ぎ、フォレストウルフ、森に住む狼のモンスターの足を止める。ガツンと大きな反動とともに、ウルフの悲鳴が上がり、どさりと倒れる音が聞こえてくる。もう一方のウルフが威嚇の声を上げ、倒れたウルフが起き上がる時間を稼ごうと身を低くかがめた姿勢をとる。いつでも飛びかかれる体勢だ。あなたは足に再び力を込め、盾と剣をぐっと構え直した。
ナイス！倒れた方は任せて。私がやるから、あなたはそっちを。
近づいてくる足音から、倒れたウルフが起き上がるまでに十分間に合うと判断し、あなたはまだ元気なウルフに集中する。あれから約半年、背中を預け合いながら互いやってきたのだ。お互いのできることはよくわかっている。その彼女が任せてと言ったのなら大丈夫だろう。そういった信用も信頼も、冒険者としてお互いに信じ合える日々を積み重ねてきた自信があなたにはあった。少女の接近に気づき、慌てたようにフォレストウルフがあなたに襲いかかる。もう一匹が倒されたのを見ていたからか、右に左にと飛び跳ねて、噛みつく隙をうかがうように簡単には襲ってきてくれない。それならばと、あなたはわざと盾を持つ手から力をふっと抜き、姿勢を崩してみせる。瞬間、狼が大きく飛んであなたを襲う。白くぎらめく牙の群れは、あなたの喉元めがけて一直線に飛びかかってきた。あなたの狙い通りに。飛びかかってきた瞬間を見定め、あなたは再び足に力を込めて盾を突き出した。意表をつかれたウルフは驚きの叫びとともに地面に叩きつけられる。そこにすかさず剣を繰り出し、喉元めがけて逆に剣を突き立てた。喉を疲れて暴れていたが、しばらくして静かになり、目から光が抜けていく。安堵のため息をつきそうになるが、まだもう一匹いるのだ。大丈夫だとは思いつつも、軽い心配とともに、あなたが彼女を振り返ると、
どうよ、特製の薬草粉末袋の匂いは。特別に害の用意してあげたから効くでしょ。
宣言通り、彼女もしっかり仕上げにかかっていたようだ。鼻が効く相手だからと先日用意していた自作の匂い袋が期待通りの効果を出してくれたらしい。鼻をつぶされ悲鳴を上げているウルフに少女がメイスを振り下ろすと、泣き声はだんだんと静かになっていった。
ふぅ、よし、こんなものね。これで6匹目。マキエサも亡くなっちゃったし、これくらいにしておきましょうか。毛皮は仕立てに使うらしいから、痛む前に帰りましょう。
彼女の言葉にあなたがうなずく。この半年で、体力や力ではあなたの方が強くなってきたものの、こうした相手に合わせた対策や気配りは追いつけないままであった。適材適所なのだと思いつつも、まだまだ叶わないなという思いが少しだけあなたに苦笑いを漏らさせた。
ん？何笑ってるのよ。何か変なことでも。あれ？ひょっとして私、血とか顔に飛んでる？恥ずかしいからそういうことはすぐに言ってよ。
勘違いしたようで、彼女は不満そうに頬を膨らませてから顔を拭う。内容は物騒だが、彼女の乙女心が垣間見えるようで、それが何とも言えず、微笑ましい。あの後、彼女は長かった髪を切って、肩口まで切り揃えた。あるいは、それは彼女なりの過去との決別だったのかもしれないが、あなたは詳しい心境については聞かないことにしていた。ただ、どこか吹っ切れたように冒険者として振る舞う彼女は、以前の儚さよりも彼女の素の快活さが増したように感じて、こちらの方が彼女には似合っていると、密かに嬉しく思うのであった。木漏れ日に輝く彼女の銀の髪をまぶしく見つめながら、ディーンと、あなたは彼女の名前を呼んだ。途端、彼女の方に朱色が混ざる。
突然名前を呼んで何を。未だに名前を呼ばれるのはなんか慣れないわね。特にあなたに呼ばれると。なんだか恥ずかしくなるのよね。まだ笑ってるし。もう、私で遊んでないで、とっとと帰るわよ。こんな危ないところでふざけてたら危険だし、毛皮が痛む前に帰る必要があるんだからね。
あなたが反応を楽しんでいると、少しだけ恥ずかしそうにあなたを叱り、リーンは帰り支度を進めていく。こうして小さなことにも素直な感情を見せるようになってくれたことが嬉しくて仕方ないのだが、あまりやりすぎると機嫌を損ねてしまう。あなたは彼女にうなずき返すと、一緒にウルフたちの死骸を持って帰る準備を整え始めた。リーン。本名はリリー・レインという名前だった少女。あれから半年、白猫と呼ばれていた彼女と、あなたは冒険者として、相棒として、恋人として、冒険を続けていた。